山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。さあ、今週は環境科学科の田中康博准教授にお越しいただきました。田中先生、お久しぶりですよね。
そうですね、ちょうど1年前に、
はい、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは田中先生は環境科学科の先生でいらっしゃいますが、改めてどんな学科かご紹介をいただけますか。
はい、環境科学科ではですね、まあ、いわゆるあの高校で習う物化政治っていう、まあ、物理化学生物地学といった理科 の, あの教育、すみません、あの基礎科目っていうのがあると思うんですけども、はい、その科目の知識をベースにですね、いろんなその環境に関わる技術、例えば、まあ、大気ですとか水なんかの環境サンプルですね、それを分析する技術ですとか、あと植物やあの微生物ですね、そういうのを観察したり、またその生態を解析する技術、それからの人間活動があの環境にどんな影響を与えるのか、そういうのを予測するような技術、そういったことを学ぶことができます。はい、であとこの、これはの学科の研究とかあと教育とはちょっと関係はないんですけれども、あの教員とあの学生が交流するイベントっていうのが多いせいか、その両者 の, この距離っていうんですかね、それが非常に近くてですね、アットホームな雰囲気の学科になっています。
これね、はい、イベントも合宿だったりとかバーベキューだったりいろいろ催されてるんですよね。環境科学科では研究はどのようなものが行われているんでしょうか。はい、
先ほどまあ話しましたように、その物理科学生物地学っていうのをベースにしたその、各専門分野の教員がやっぱり集まってますので、はい、それぞれの分野に関連する専門性の高い、研究テーマというのは個々の研究で、行われています、はい、ただあのこの学科の特徴としまして、そういったあの複数の分野の教員がですね、力を合わせて、まあ、あの一つの、研究ですとか教育のプロジェクトっていうのを、はい、まあ、走らせているっていうのがまあ、あります。でその中でもまあ比較的大きなプロジェクトにちょっと紹介させていただきますと、例えばまああの山岳地域のまあ問題とかそういうのを解決するような研究教育プロジェクトですとか、あとはアジアの水問題をですね解決するための研究をプロジェクトっていうのもあります。
田中先生もあのプロジェクトには参加されて研究もしてるんですよね。
はい、そうですね、あの私の場合はそのアジアの方の水問題を解決するためのプロジェクトに参加していますね。はい、でまあ、あのこのプロジェクトというのはどういうプロジェクトかってちょっとあの紹介させていただきますと、
ぜひお願いします。
はい、あの主にあのアジアの中でもあの産品国って言われるネパールっていう国があるんですけども、そこ の, あのカトマンズ盆地っていうところのですね、水資源っていうのをターゲットに、まあ、あのその安全性マップっていうのを作成したりですとか、あとこの国に最大限のその水処理装置っていうんですかね、その開発ですとか改良、こういうのを行うプロジェクトになってます。であの私の場合はあの微生物の専門家っていうのがありますので、あの地下水の微生物汚染の状況とかそういうのを調査するのを担当しています。
はい、ネパールのその水質っていうのはあまり良くなかったりするんですかね。
うん、そうですね、やはりあのかなり汚染が進んでまして、微生物っていうところで言いますと、あの皆さん大腸菌とかっていうのをご存知だと思うんですよね。
はい、怖いですよね。
でそうですね、まあ、あの必ずしも全部が全部悪い、大腸菌全部悪いってわけではないんですけども、一部やっぱり病原性を持ったりとかっていうのもあります。でそういうのがその水とかから検出されますと、それはですね、大腸菌ってやっぱりあの糞便に存在する微生物ですから、糞便汚染された水っていうことになります。ということで日本とかの場合ですと、そういう大腸菌が検出されるっていうのはダメっていう、こう飲料水なんかの基準があるんですけれども、ネパールの場合ですと、例えば100ミリリットルぐらいの水、水道水、まあ蛇口から出てくる水をですね調べてみますと、100ミリリットルあたりに2000とか3000とかそういう大腸菌が出てきたりっていうのがあるんですね。なので本当非常にこうなんですか、微生物っていう観点で見るって見ると汚染が進んでいるっていう感じになっています。はい、
でそういったところでも調べて、ね、現地の方にとってはやはりこう、ね、命に関わることなの で, です、ね、すごくありがたい、ね、はい、調査ですよ ね, すね、
はい、まあ、まだ継続中というところで完璧にはまだあの結果では出てないんですけれども、あのこれからどんどんデータを積み重ねていってですね、
はい、
でその病原性細菌なんかのハザードマップっていうのができれば、それをまああの現地の人に還元していって情報をですね、で未然にこう、病気なんかを防げるっていうことができればいいかなっていう、そういうふうに思っています。はい、
そういったあの現地でのプロジェクトであったり現地の方との触れ合いも学生さんの成長につながりそうですよ ね,
あ、そうですね、あの学生さんも一緒に、例えば、ね、ネパールの方に行ったりとかするんですけれども、はい、あの現地の人とコミュニケーションを取ったりして、非常に楽しそうにやってますね。
そうですね、はい、 さあ、そして環境科学科ではここ最近広報活動にも力を入れていらっしゃるということなんですが、はい、具体的にはどんなことをされてるんでしょうか。
そうですね、今年 の4月からなんですけども、はい、やっぱりこういう、僕たちのやってる研究とかっていうのを、うん、高校生の人もそうなんですけども、一般の人たちにも知ってもらいたいということで、どんどんこう広報活動に力を入れようということでやってます。で、こういったトピックスとかっていうのはですね、従来の学科のホームページで、うん、発信していたんですけれども、はい、やっぱりその浸透性っていう点で見てみると弱いっていうところがありまして、なんでやっぱり、浸透性っていうとツイッターですとか、うん、あと、最近ですとインスタグラムだとか、うん、あとそれからフェイスブックですね、こういった SNS を活用してやろうということで、4月から始めたというところですね、はい、であとそれからこれ学内のですね、学生はもちろんのことなんですけれども、学外の皆さんにその環境科学科に親しみを持ってもらうということで、うん、学科のロゴマークを作ろうじゃないかっていうことでですね、これちょっと計画してまして、でそれをプリントした例えばグッズなんかを作ってですね、オープンキャンパスに来ていただいた方にこう配布したりとか、そういうのを
いいですね、
はい、考えているところです、うん、はい。
そのロゴマークは公募で、
そうですね、在学生と教職員、それから卒業生を対象に、公募をかけました、はい、で実は今日が発表で、
はいはい、
なってまして、11時半ぐらいに学科のホームページにその結果が出るっていうことなんですけれども、
じゃあもう間もなく、
そうですね、あと10分ちょっとぐらいで出るんですけれども、うんうん、今日ここに
持ってきていただいてるんですね、
持ってまして、はい、
これ言って
言っちゃっていいんじゃないかなと思います
。本当に先生大丈夫ですか、
はい、
発表前に、
はい、大丈夫です、
じゃあイメージしていただくということで、
ちょっと説明
可愛らしい、ね、
あの
色使いであったり、はい、グリーン、ブルー、オレンジ、
はい、
黄色
そうですね、
で
これちょっと意味があるんです、
はい、どういった意味なん
ですか、このグリーンのところ円形になってるんですけど、これは植物の葉っぱを表して、
本当だ、葉っぱに見えますね、はい、
でこのそこからひょろっとこう出てるブルーのラインなんですけども、うんうん、これがカバとですね、それからこの、ちょっとふにゃふにゃってなってるところが波の部分、海の波ですね、
ちょっとこう M に見えるところがあるんですけど、ここはサザ
の N なんです、
あ N ですね
、はい、になってまして、でオレンジのところがこれは山ですね、
なるほど、は
い、だから山岳っていうのがあるって言いましたけど、うんうん、その山になってます、
じゃあまさにこう自然を、
そういうことですね、
イメージしたロゴで、
はい、なので丸がこの微生物とか大気の粒子とかのミクロなもの、
へえ、
そういうことになって
ます、ね、この端のところに、ね、イエローの丸があるんですけれども、
モーニング娘。丸みたいな感じのやつがあるんですけれども
いいですね、
ありがとうございます、
これちょっと今聞いてる方でもしかしたら自分のかなって思ってる、
そうですね、卒業生で今大学院に在籍してる、学生さんなんですけどね、うん、名前言っちゃっていいですかね、
言っちゃって大丈夫ですか、
大丈夫ですか、松山千春さんっていう、
松山千春さん、
はい、長い夜の松山千春さんと同姓同名の
すごいですね、それも、
は
い、
方なんですけど、歌手の松山さんの方は男性ですけれども、この方は女性の
学生さん、女性の方なんですね、はい、この LINE の使い方であったり、ね、
そうですね、
こうよく見るとエンバイロメンタルの、ね、はい、ちゃんとこう文字を使っているっていうところも凝ってますもんね、
はい、でもこれ5分で考えたっていう、
すごい、はい、これを5分で、
はい、サラサラとパワーポイントでこう書いたっていうふうに言ってましたけどね、
でもこれがね新たなそのロゴとして皆さんに伝わっていってくれるといいですよね、後ほどお写真もまた撮って、
ありがとうございます、
はい、アップしようと思いますので、はい、あと千春さんおめでとうございます、
おめでとうございます
さあではですね、田中先生が研究やその教育のやりがいを感じる部分、最後に伺いたいんですが、どういったところでしょうか。
まず研究の方に関しては、さっき の、ネパールの話もそうなんですけれども、自分のやってる研究が、誰かのために役立つところっていうんですかね、それが目に見えた時っていうのはやっぱり良かったなっていうふうに思います、
はい、
あと教育に関しては、こういった研究っていうのはですね、私たち教員だけではなくて学生さんも一緒になってやっていくものなんですね、でそうするとやっぱり、学生さんやっぱり最初の方はこの研究って慣れてませんから失敗とかもやするんですけれども、だんだんそれがやってるうちにこう そういった何ですかね、山をこうクリアしていってですね、どんどんどんどん成長していく姿を見ることができるんですね、そういう時はやっぱり教員としては良かったなって言いますか、やりがいがあるなっていうふうに感じますね、
ですね、はい、このロゴじゃないですけどね、芽を出して葉っぱをこうね、つけてっていう、なんかそういう学生さんの姿を見ていくのって嬉しいでしょうね、
はい、
さあ来週も先生にはご出演いただきますので、質問などある方はこのコーナー山梨大学フューチャーシードまでお願いします。田中先生、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
来週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ今日放送したもの、これまでオンエアしたものはグッデーの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。先ほどご紹介した学科のロゴマークもアップして しますので、ぜひこちらもね覗いてみてください。山梨大学教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。